皆さんおはようございます。今日は御霊なる神と題してお話をいたしたいと思います。今日の説教の内容はこの修法に書かれております。お読みいたしますと、父子御霊の三位一体の神は創世記の初めに共に働かれました。創世記一章の一節から三節、初めに神が天と地を創造した。地は暴漠として何もなかった。闇が大水の上にあり、神の霊が水の上を動いていた。神は仰せられた。光があれ。すると光があった。今は御霊なる神が、ヨエル書の予言のごとく私たちのうちに住み、主イエスは救い主であるというメッセージを全世界で述べ伝えておられるのです。この言葉が今日の説教の内容であります。先ほども素晴らしい音楽を聴きました。その音楽の中に音楽家はメッセージを込めているんだなと思いました。それは説明を受けなければわからなかったんですけど、確かにそうだなと思って聴いておりました。この5月の19日、今日は19日でありますが、教会歴では五旬節、ペンテコステと言われる日であります。この日は杉越の祭りから数えてちょうど50日目にあたり、ユダヤ教では7週の祭りとも言われています。この日は毎年時期は同じでありますが、この暦の日は異なっております。紀元30年、主イエスは私たちの罪を許すために十字架にかかられ、死にて葬られ、三日目に栄光の体を持って復活し、天にお帰りになりました。このことが聖書に示されております。主イエスは十字架にかかられる前に、弟子たちにご自分が去った後のことについてこのように言われました。まずスライドでお見せいたしたいと思います。ヨハネの14章の16節17節においてこのように言われました。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。もうここに書いてある通りであります。主イエスはご自分の後に来られるお方を御霊とお呼びになりました。この御霊は清い霊でありますので、聖霊とも呼ばれます。この聖霊は主イエスと同じ働きをし、私たちを助けるために、私たちのところに来てくださったお方であります。主イエスと違うところは体を持っておられないということであります。ですから世界中のどんな場所にも同時に存在することのできるお方であり、私たちのうちにも住むことができるお方であります。で、聖書を見ていきますと三位一体の神と言われます。父なる神、御子イエス、そして聖霊なる神。呼び方は違いますけれども、その時その時において私たちに 現れてくださる。これは同じお方であります。今日はイエス様がもう十字架にかかられて栄光の姿体を持って復活され天に戻られましたので、私たちのところには御霊が来られておられる。この御霊はですね、ガラスのようなお方で、ちょうどここにあるガラスのような方であり、その御霊自身は見えないけれども、そのガラスの向こう側にあるイエス様を指し示している。ご自分は見えないけれどもイエス様を表している。これは御霊はイエス様の霊であると言われている、聖書の中で言われておりますから、そのような形で私たちは理解する。この三つのことを、一人のお方を三つのことで理解するというのは、私たちには分かりやすく理解するためには必要であります。これを三人の神と勘違いするのは大きな間違いであります。まずこのことを理解していただいて、今日はこのお話をしていきたいと思います。聖書はこの御霊について、聖霊について、世の人々はこの方について全く理解することができないと述べています。なぜなら御霊はイエスは主であると告白する者のうちにのみ住まわれるからであります。ですから主イエスを信じない人は御霊に、御霊がうちに住まわれるという経験をすることができないのであります。そればかりか、御霊が人々の間において働いておられることも理解することができないのであります。しかし、主イエスを信じる私たちには、この御霊は非常によく近くにおられる、また私と親しい関係を持ってくださるお方であります。私たちはこの方をよく知っております。なぜなら、御霊は復活された主イエスを私たちに示しておられるからであります。ヨハネは御霊なる神の働きについてこのように述べております。ヨハネの15章の26節を前に挙げましたけれども、私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その御霊が私について証しします。確かに御霊ご自身はこのイエス様について証しをしてくださる。私たちはイエス様を信じることができるのは実はこの御霊の働きであるわけであります。もう一つ、ヨハネの16章の13節14節14節14章15章16節と16章とだんだん十字架が近づいてまいりましたけれども、イエス様はこのもう一人の助け主についてこの御言葉によって述べているのであります。このようにイエス様は言われました。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままお話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。御霊は私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからです。これはちょうどガラスのような方であるということの表現がよく当たっております。私たちがこの御霊なる神を知っているのと、その方を知らないとでは、この世で生きていく上で、同じクリスチャンといえども大きな違いが生じてまいります。ですから私たちは、この御霊の働きについてよく知っておかなければならないのであります。私は、この三人のクリスチャンの方々が主催する2週間に一度開かれるインターネットのある番組に視聴者として参加をしています。その番組を終わった時には必ずコメントを入れております。主催者の方々は カトリックのクリスチャン、プロテスタントの福音派のクリスチャン、またプロテスタントのリベラル派のクリスチャン、この3人で主催をされております。それぞれ、この方々は一般にもよく知られた方々であります。で、この話をこう番組の視聴者として聞いております。金曜日の日に新しい、その番組が始まるわけです。毎週2週間に一度ですね、始まるわけであります。で、2週間ほど前、この聖霊についての話がありました。で、リベラル派のクリスチャンというのは、聖書の言葉は、そんなに強くは信じない、もっと政治的なこと、社会的なことに興味がある、そのような人々はクリスチャンでありまして、大切な人々でありますけれども、リベラル派のクリスチャンと呼ばれておりますが、この聖霊についてですね、よくわからないと言われたんですね。よくわからない、幽霊のようなお方なのかとこのように言われて、私はびっくりいたしました。この時代、主イエスの霊でもあり、また父なる神の霊でもある約束の御霊がもう一人の助け主として私たちのところに来てくださっているのに、また世界中で同時に神の働きを進めておられるのに、聖霊とは幽霊のようなお方なのかというとは、何たることか、実に驚いたのでありました。しかし、私たちの仲間でありますから、そういう方々もいるんだな、御霊の力をもっともっと私たちは経験し、御霊の力に私たちは助けていただかなければならない、このように思いました。今日のこの2章の1節から始まる8節までのところに書かれている言葉というのは、聖霊降臨日と言われますけれども、実は御霊はその時に私たちに初めて降りてこられたのではありません。この50節の出来事というのは一つの大きな幻、であります。50節の日に弟子たちは、このやがてもう一人の助け主が来ますということを待ち望んで、エルサレムのところで祈っておりました。そしたら激しい風のような音を聞きと書いてあります。風ではないんですね。また炎のような舌が現れて書いてあります。炎ではないんです。一人一人の上にとどまる体験をいたします。彼らは皆この幻を見たんですね。この炎だったらもう火事が行きますので大変なことになります。しかし、このようなことは預言者は皆経験するんですね。例えばエゼキエルもイザヤもまたダニエルもそのような幻を見ます。そして特別なこの聖霊の働き、神がそこに臨在する働きを理解するわけであります。そこに弟子たちは皆この同じような経験をいたしました。そこに集まった他国の人々が分かるように、習ったことのない外国語を使って神からのメッセージを語り始めたのであります。彼らはガリラエの人々と言われています。この後最後に出てきます。皆ガリラエの人ではありませんか。ですから、そのような外国語を学ぶようなチャンスはありませんし、異邦人のガリラエと言われてますから、少し軽蔑した言い方で周りの人たちは言うわけですね。しかし、この神のメッセージを伝える、そこに来た人たちというのは巡礼のために来ていますから、いろんな国の人々ですね。ですから、その当時は話されているアラーム語で喋ってもギリシャ語で喋っても困りますね。それぞれの国の言葉で伝えなければなりません。 イエスはキリストである、このようなメッセージを彼らは習ったことのない外国語で神からのメッセージを伝えたと書かれております。でこの幻は、一つの印があります。ですから私たちは今日もこの異言を語るということはありますけれども、全く同じことをするかというと、聖霊はですね、またいろんな形で私たちに現れてくださるわけであります。この記事を2章の1節から8節にもう一度司会者が読んでいただきましたけれども、もう一度読んでみたいと思います。使徒の2章の1節、五旬節の日になって皆が一つのところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。続きますが、さてエルサレムには敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国から来て住んでいたが、この物音が起こると大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚き呆れてしまった。彼らは驚き怪しんでいった。どうでしょう、今話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではありませんか。それなのに私たちは命名の国の国語で話すのを聞くとは一体どうしたことでしょう。テキストはそういうふうに述べております。驚くべきことが起こったんですね。語学学校に行ったわけでもないのに、どうしてだろう。これは聖霊の働きであります。でこの時に私たちは聖霊降臨日と言ってますけれども、弟子たちはこの時初めて聖霊を受けたんでしょうか。そうではありません。弟子たちはすでにイエス様が復活されて栄光の体を持ってよみがえられた時に、弟子たちにイエス様は現れて聖霊を受けなさいと言われました。その時彼らは聖霊を受けていたんです。イエス様を信じることによってまず聖霊を受ける。その聖霊がおられるからこそこの弟子たちは五旬節の体験をしたんです。このイエス様が言われた言葉を今もう一度見てみたいと思います。ヨハネの20章21節22節ですね。これはイエス様が復活された後、この弟子たちがもう恐れて恐れて、この、ユダヤ人たちを恐れて自分たちのドアには鍵をかけてですね、誰も入ってこれないようにしたんですね。しかしイエス様は栄光の体でしたから、そのような壁でもスッと通ってこられて入ってこられました。そしてこのように言われたんですね。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。そしてこう言われると彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。このところをですね、大川周平という先生はこれは文法的に言って、その場に直ちに聖霊を受けなさい。イエス様は息を吹きかけた時に弟子たちはこの聖霊を体験しているんですね。私たちはイエス様が主であると告白するときに聖霊が私たちのうちに住んでくださいます。あるいはですね、聖霊が私たちのうちに宿ってくださったからこそイエスは主であると告白できる、互いに矛盾したようなことでありますけれども、これは同時に起こるのであります。今先ほど言いました大川周平という言語学者が語っている言葉をここに挙げました。この方は高知ペンテコステ教会の牧師であります。でこの方の書かれたこのペンテコステ神学 というのも非常によく書かれておりまして、私は何度も読みました。でこう書いてあるんですね。聖霊のバプテスマは動詞形であって、聖霊のバプテスマという名詞があるわけではありません。したがって聖霊のバプテスマはこれであるとかそれであるとか言って教理として定義することはできないのです。なるほど、うまくいったな、そうなんであります。私たちは自分の罪を認めてこの救い主イエス様を信じようと思ったときに、それは一つの聖霊の働きであります。この大川先生もそうでありました。京都大学で勉強しているときに自分の罪はどうしてもどうしたらいいのか、その時に福音を聞いて、ああイエス様を信じよう、その時に私は内側に御霊が入ってきてくださった。そして自分の罪を悔い改めてこのキリストを救い主として信じた。これが御霊の最初の働きだった。このように証しをしておられます。ですからこの聖霊のバプテスマはの意味は動詞でありますので、うちにおられる聖霊御霊が御霊の働きの中にどっぷりと浸されるという体験であります。もし私たちがイエスは救い主であると信じるなら、すでに御霊はあなたは私たちのうちにおられます。この方のお働きがなければ私たちは主イエスが救い主であることを信じることはできませんでした。この方のお働きがなければ聖書は神の言葉だと信じることはできませんでした。聖書、もしこの方のお働きがなければ聖書はただの文学の文字であります。この方のお働きがなければ私たちは単なることわざの一つとしてしか理解することはできませんでした。しかし聖書が述べていることはそうだ。イエス様は私たちの罪のために死にて葬られ、三日目に復活して栄光の体を持って復活された。このことを信じることができた。これは聖霊の働きであります。ですから私たちはこの御霊なる神の働きに大いに期待しなければいけないのであります。もし私たちがただの聖書に書いてある一つの言葉を、信じているだけではなくて、信じているだけであれば、私たちは大きな、クリスチャンとして大きな大損をしている。御霊が働いていることにもっと期待しなければいけない。このことを私は思うのであります。先日私は80名の方々に SMS を通じてエレミアの33章の3節の言葉をお送りいたしました。このエレミアの33章の3節にはこう書いてあります。我を呼べ、さらば我何時に答え、何時の知らざる大いなること、隠れたることを何時に告げんとあります。この言葉はですね、2600年前にエレミアが語った言葉であります。エレミアに主が語られた言葉でありますが、この言葉は今日の私を動かす神の言葉でもあります。また明日の私に希望を与える言葉でもあります。これが時間を超えて働くところの御霊の働きであります。この何千年前に語られた言葉も同じ神が私たちに今日語ってくださる、それが御霊の働きであります。聖霊なる神イエスの御霊が私たちのうちにおられるのでありますから、私たちはこの力をいつも体験しなければいけないのであります。4月の初め、ちょうど1ヶ月前ですね、ある方のお招きによってメリケン波多場のオリエンタルホテルの会食に招待されました。どんなご馳走が出るんだろうと大いに期待していきました。250人の人々が招かれておりました。すごいですね。 どんだけのお金かかったんだろうかと思いました。私が客席いたしましたら、私の左側に5年前から一緒に仕事をするようになった親しい、まあ、40、50前の方が座っておりました。まあ、友人であります。また彼は私の息子の友人でもありました。で、右隣には実は私の息子が座っておりました。で、食事をしながら楽しい時間を持っておりましたが、突然ですね、初対面の方が近寄ってきまして、250人ですから、どこから来たか分かりません。で、息子に、君はクリスチャンなのかと聞いたんですね。息子はですね、実は洗礼を受けていないのからですね、どう答えていいか分からなくなってしまって、そしてですね、戸惑いを慌てましてですね、大体慌てますとですね、突然変なこと言い始めるんですね。私の指さえて、お父さんは牧師ですって言うたんですね。突然何を言い始めるか、場違いなことと思いましたけども、それでですね、その方は、実は私はクリスチャンなんだ。で、私のと実は会話が始まります。すぐにですね、その方と会話が始まりまして、いやあ、お互いクリスチャンであることは嬉しいことですね、と、喜びあったのであります。この方も250人おられる中のどこかで、自分がクリスチャンであることを明らかにし、また、その中で息子のことを聞き、私たちの会食の席に来られたのであります。で、その方はですね、私と話しているときにもう、一つ驚いたことを話しました。私の左側にいる、その私の5年間も一緒に仕事をしてきた、非常に真面目な、まあ、良い紳士ですね。その方の方を指さして、この人もクリスチャンなんだと言うたんですね。私はもう驚きました。私も、また息子もそれを聞いてですね、転げ落ちるほど驚きました。そして、この左の私の仕事仲間ですね、その人に、どうして私に自分がクリスチャンであると言ってくれなかったんですかと聞いたんですね。彼はですね、仕事が忙しくて教会に実は行けてなかったんです。だから言い出しにくかったんです。私は鍋谷先生も知ってますと言い始めまして、私は教会に行けないときは歩くことが分かる。よくあります、そんなことは。そんなことはどうでもいいことです。そして、お父さん、お母さんはクリスチャンですかって言うと、そうです。そしたらね、私は彼に言ったんですね、ご両親もあなたのために祈ってますよ。そして私は毎朝あなたのために祈ってきましたと言ったんですね。私は教会のためにもちろん祈ってますけれども、実は勝手に教会の外に教会員というのを自分で名付けてですね、この人たちのために祈ってるんですね。で、この友達、友人も実はもう祈りの候補者の中に入ってるんです。知らないで私も祈っておりまして、ずっと祈っておりました。しかし、この方、ご両親の、その方のご両親の祈りにも応えて、私がその人の横に座った。そして突然その遠くから、よく知らない人がやってきて、お前はクリスチャンかと言われ、息子は思わずお父さん牧師でついて、そしてその突然来た方がその私の左胴乱の人に指さして、この人もクリスチャンだ。本当に隠れたことが表された。このようにして私は、その私の友人の方と固い握手を交わしたわけであります。で、右隣のいる息子はですね、一人でクリスチャンが多い、クリスチャンが多いと叫んでいるんですね。で、どうしたのかなと思って、そしてその時、息子に向かって、お前も洗礼を受けなければいけないよ と言ったんですね。息子はそのことを真剣に聞いておりました。ですから御霊は働いておられるんですね。私たちが祈るときに、私たちの思いを超えて隠れたことまで私たちに教えて、そしてその技を私たちに見せてくださる、こういうことを私たちは日々経験するわけであります。これは今お話した話の内容は、神はエレミアの我を呼べ、さらば我何時に答え、何時の知らざる、何時の知らざる大いなること、隠れたることを何時に告げんの言葉通りのことを主は私にしてくださったのであります。御霊は働いておられます。今も御霊はイエスは私の主であると告白する人々のうちに住まわれておられます。その御霊は主イエスから目を離してはならないと私たちに教えています。私たちの祈りを聞き、数々の困難の中にいる私たちに神の導きはこれだと示しておられます。そして主イエスは今も私たちを神の深みにさらに押し出して、私たちを聖霊の働きの中にどっぷりと浸して、そしてペンテコステの経験を与え続けておられるのであります。聖霊をうちに持っている人は幻を見、夢を見るのであります。そしてその夢幻を口に出し、さらにはその夢幻の通りに実現をしていく人となっていくのであります。なぜならヨエル書の予言が今も成就しているからであります。最後にペテロが語ったヨエル書の予言をお読みしたいと思います。使徒2章の17節、これは修法にも書きましたけれども、神は言われる、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ、するとあなた方の息子や娘は予言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私のしもべにも走ためにも私の霊を注ぐ、すると彼らは予言する。主イエスの名を呼ぶ者は皆救われる。この御言葉の真実、御霊の働きの真実、イエス様の真実、このことを私たちは記憶しておかなければなりません。お祈りしたいと思います。天の父なる神よ、この小さな私たち一人一人にあなたを訪れてくださって、御霊を私たちに残してくださいました。そしてその御霊はイエスは私たちの救い主であるということを示し続け、イエスから目を離さないでいなさいと語り続けてくださっていることを覚えます。どうか御霊がなお働いて、私たちの人生を通して大きなこと、隠れたこと、私たちの理解を超えたこと、私たちの知らないことを起こしてくださるようにお願いをいたします。主イエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。